どうもこんにちは、東大卒恋愛コンサルタントのアプリです。
はい、メンタリストのゆずきです。
はい、じゃあ今回はね、前回の続きということで、前回ね、高学歴な男子ほど、スペックの高い男子ほど結婚に失敗しやすいみたいなね、話をしたんですけども、その理由はね、感情が未熟で、そもそもね、経験がない、恋愛の仕方も知らなければ、女性っていうものがどういったものかも知らないからだよって話をね、したと思うんですよ。
はい。
はい。で、今回はさらにそこからちょっと掘り下げてですね、そういう男性、なんとなくもうね、皆さん理屈は分かったと思うので、そういう男性が、じゃあなんでまた仮に再婚したとして同じように失敗するのか、とかね、その辺の話をしていきたいと思うんですけども、
はい、
はい、
そうですね。ちなみによくテレビで、すごい山あり谷あり人生みたいなの出てて、
はい、
どっかの社長がすごいエグゼクティブになって事業が拡大して、結婚して子供もできて、
めっちゃ美人 美人でモデルとか CA とか、そういうなんていうんですか、ハイスペック、ハイクラスか、
そう
女性と結婚したのにっていうやつですよね、
ところが事業が失敗した途端に離婚になって慰謝料を払い続けてとか
すごい養育費とかを ね、
離婚な、事業が失敗した途端に離婚になってとか、よくテレビで見ませんか？
よく見ますし、僕の周りの経営者の方もね、離婚されてる方はまあ多いんですけど、払い続けてますよね、慰謝料。慰謝料は1回払って終わりですけど、その後養育費だったりとかもろもろね。
つまりは、本当に好きだったら、事業失敗した途端去っていかないじゃないですか。
はい。
それって失敗してるわけですよね。
何に失敗してるんですかね、それは。
パートナー選びに。表面だけ見て、選んじゃったのかもしれないし、相手がお金持ってると思って、猛アタックしてきてるのをいい子だなって誤解したのかもしれないし。
はい、お金目当てなのにそれに気づいてないパターンですね。
結局当たり前ですけど、そうなると傷つくわけですよ。
自分も相手も、自分がか、はい、
自分が傷つく。で、はい、たくさんたくさん恋愛してきた人が、離婚したとしても、自分が失敗してバイバイって去っていかれたとしても、
はい、
まだマシとは言わないけれども、免疫あると思うんですよね。いろんな恋愛も失恋も経験してきてるわけだから、
はい、
でもそんなに付き合ったこともなくて、素敵な女性だと思って信頼して結婚したのに、お金がなくなった途端去られたら、もうその私が見てて感じるのは、高学歴の人の結婚の失敗の傷たるやって感じなんですよ。
そらショックは大きいですよね。
だってアプリさんだって、このアプリさんだって初めて失恋したときすごいショックだったって言ってたじゃないですか。
いやー、もう1週間ぐらいはちょっと寝込んだレベルですよね。もともとメンタルは強い方だったと思うんですけど。
でしょ、そんなにメンタルが強くて自分を言い聞かせて、一人で塾にも行かずに東大行ける根性の人がですよ。失恋したらショックで立ち直れないわけですよ。
なかなか大変でしたね。
それは言ってしまえば、やったことがない強化をやってるような感じなわけですよ。
はいはいはいはい。
で、失敗するとね、当然私ブログとか見てても思うんですけど、男の人の失恋の立ち直り方みたいなのを見てても、
はいはい、
なんか男の人ってやっぱ頭だけで考える傾向があって、失敗したらそれを埋めようとして、なんて言ったらいいかな、結婚に失敗したら相手選びを失敗したって考えやすいんですよね、男の人。
はい。それはさっきのパートナー選びを間違えたっていうのとはまた別ですか？
いや、パートナー選びも間違えてるんですけど、もう一個要素があって、パートナーシップが作れないってことなんです。
だからパートナー選びも間違えてるし、仮に間違ってなかったとしても、パートナーシップをそこから気づけない。
そうそう。
ということなんですね。
だってパートナーなんかさ、そもそも最適なものがそこに絶対的にあって、それさえハマればいいってことじゃなくって、やっぱりお互い年を経ていくわけだから、自分に合う人を見つけ、かついいパートナーシップを築くってことが重要なわけじゃないですか。でも賢い人ほど選び間違えたんやとか思う傾向があると思うんですよ。
だいたいそういうふうに聞きますよね、離婚された男性の話を聞くとね。
だから離婚した男の人って相手に尋問する人すごく多いんですよ。こういう時どういうタイプですかとかね、これどう思いますとか
はい。
なんていうか、ミニマリストですか、物はいっぱい持ちたい方ですか、
あ、
料理は得意ですか、なんとかなんとかですかとかさ、
はい、
アウトドアですか、インドアですかとか、
はい、
尋問する人割といるんですよね。
あ、前ね、ちょっとゆずきさんからはその話具体的に聞きましたけど、
うん、でも
で、はいはい、
実際にハイスペ男性ってそういうことする男の人すごく多くって、
うん、
で私質問したくなるんですけど、この尋問のマークシートに全部合格したらその相手がいいってことですかって聞きそうになるんです
けど、ね、まあ一応ゆずきさんはわかるんですもんね、どっちを答えたらその人にとっての理想の女性になるかっていうのも分かった上で答えられるっちゃ答えられるわけじゃないですか。
そうです。でも不思議に思うんですけど、うん、女性心理に関して言わせてもらうと、うん、
はい、
例えばその料理できないなんか、
はい、
多分女の人って本当に男の人好きだったら料理できるように努力しますって。
ああ、なんですかね、
うん、だって実際某タレント、うん、女性タレントがエグゼクティブの男性と付き合ってて、
うん、
でその後料理本出してたけど、テレビで言ってたけど、私料理とか全然しなくって付き合い始めたから覚えなきゃいけないと思ってとかって言ってたんですよね、
うんうんうん、
で、もちろん料理が全般的にどんなに一生懸命やってもうまくない人っているけれども、
うん、
でもその努力すればなんとかなることって結構あるわけですよ、
うん、
で人はやっぱりなんていうか綺麗だねっていつも言われてたら綺麗になろうって女の子が努力するように、
はい、
変わっていくことってできるわけですよね、
うん、
なかなか甘えてくれない女の子が甘えられるようになったりとかするように、
うん、
変えていくことができるんですけど、どちらかというと学歴が高い男の子の方が頭が硬いので出来上がってるものから選ぼうとする傾向があるなって思います。
まあね、
うん、
その気持ちは分からんでもないですけどね。
そうだから、うん、離婚した本当のところのそのパートナーシップ上の理由が分かっていないので、だから自分もどう接するべきだったのかなっていうことがうまく理解できてないので、
うん、
リベンジしようって思って、
はいはい、
マッチングアプリとかで前30代の人と付き合っていたから離婚したから、じゃあ20代をとかなんて言ったらいいのか、できるだけ競争率の高い子を落として、なんて言ったらいいかな、自分の留飲を下げようじゃないけどそういう自分の悔しさを晴らすみたいなことを一生懸命やる傾向があ るなと思うんですよ。
あ、まあ心当たりがありますね、
うん、
うん、やっぱね悔しいんでね、うん、
で100歩譲ってね、そのいろんな合コンに行きまくって無理めの女の子を落とせるぐらいいい男になろうと努力するんだったらそれはわかるんですけど、
はい、
最終的に果たしてそんな人間が自分に合ってんのかどうかって言ったらまた全然別だと思うんですよね。
そうですね、そこ大事ですよね、
うん、例えば、うん、ですよ、お医者さんが頑張って CA の人を落とすとするじゃないですか、
はい、
で美人なんだけれどもやっぱりプライドが高くってお金もかかってすごく家では偉そうだったりとかするかもしれないじゃないですか、
うん
うん、ところがCA じゃないけれども職業で言ったらもうちょっと格が下かもしれないけれども、その子と一緒にいるとすごい自分に尽くしてもくれるし、うん、甘えさせてもくれるし楽でいさせてくれるしっていう子がいるかもしれないじゃないですか、
うん、
はたまた本当のこと言うと考えもしなかったけどポチャッとした女の子の方がその、うん、セックス的にはむちゃくちゃ満たされるってことが分かって、
はいはいはい、
意外にその子がものすごい努力家で仕事はできる人だったとかいうこともあり得るじゃないですか、
はい、
でも女の子っていろんな人がいるんだって知らなければその選択肢っていうのがすごく狭い中で、
うん、そうなんですよね、
頭で考えて選ぶことになるから、
うん、
しかもそこに傷ついたっていうのが一回入っちゃうとマイナスで人を見ると思うんですよね、
うん、
バツバツな人は嫌っていう風に、
うん、
バツバツじゃない人って選ぼうとすると思うんですよ。
そうですね、
まあ、それは女の人の相談でもよく聞くんですけれども、
はい、
前が働かない人だったからとかって言ってとりあえずお金だけはいっぱい持ってる人ばっかりを相手に選ぼうとしてその人の本質を全然見てないとかいう女の人もいるように、
うん、
過度に人は失恋で傷ついてその原因を相手選びっていうふうに相手だけに求めていると それと逆張りをしてしまうので、
はい、
あの見えないままの競争をまたしてしまって失敗を重ねやすいと思います。
見えないままの競争っていうのは何ですか？
本当のことを言うと、うん、何が原因だったのかっていうものがわからないままであれば、
はい、
この失敗したっていう傷を晴らそうとして、
はい、
できるだけ競争率の高い女の子を落とせればいいって考えがちってことですよね。
はいはいはい、余計にそっちへ行っちゃうってことですね。
うん、まあ、ぶっちゃけたこと言いますとね、うん、よくある話が40代とかのおじさんがエグゼクティブとかで結構仕事とかできたとして、
うん、
で離婚したとして、そしたらできるだけあの10歳下の女の子でもいいですとかみんな言うじゃないですか結構。
はい、10歳下がいいですとか、うん、ひどいと20代がいいですとか言ってる方もいますけどね、
うんうん、私不思議に思うんですけど、40代の女の人ともうまくやっていけない人がですよ、うん、その20代の女の子と付き合ってですよ、
はい、
例えばあのジャニーズのコンサート一緒に行ってとか言われてですよ
、はい、
例えばですよジャニーズのイベント行きたいとか言われてですよ、
はい、
例えばディズニーランドでミッキーマウスの耳つけて遊びたいって言われて、あなた一緒に楽しめるんですかって聞きたいです。
まあね、もちろん楽しめる方はいると思うんですけど、うん、まあ少数派ですよね。
はい。
はい、だし、そういう方は無理でしょうね。
そう、無理でしょ、うん、私の知り合いに、前もアプリさんによく話すけど、超絶モテる男の人がいて、
はいはい、
もうその人いくつであろうが、あらゆる年代の人にモテるんだけれども、その人はもうディズニーランド行って楽しめる人なんですよ。本当に。全然、はいはい、もうすごい頭が柔らかくって、どんな相手とどんな人でも、うん、どんな場所でも何でも楽しめちゃうわけ。
なるほどですね。
それがモテる理由なのよ。
うん、まあでもこれがですね、学歴が高くなればなるほどとか、あるいは理系の方ってどうしても合理的に考えるんで、
うん、
なんでディズニー行ってわざわざそのミッキーのカチューシャをつけるんだみたいな、無駄遣いじゃないかみたいなね、風にどうしても考えちゃうんでね。
全く同じ、うん、全く同じぬいぐるみなのに、
うん、
なんで同じもの3つ集めんねやとか思うわけですよ。
入園料高いなとかね。
うん、それとか、そんなにこの間買ったとこやのに同じアイシャドウ3ついらんの違うとか、
はいはいはい、
思って思わず、はい、これ前も買ったやんとか、これはそっくりの服やんとか言うけど、女の子って基本不合理な生き物なので、
はい、
あの果たして本当にあのそこで20代の女の子を捕まえることがあなたにとってハッピーなのだし、うん、相手にとってもあなたみたいな人は全然面白くないよねっていう話なんですけど、うん、
そうですね、そうそうそうそう。
っていうのが、まあその辺の
ね、ミスマッチがね、うんうん、
あの自分がパートナーシップがうまくいかなかった理由をきちんと理解しておかないと、
うん、
まあ、これは結婚離婚に、うん、あの定まらず、例えばすごく、うん、あの条件がいいなと思った女の人に振られたりした場合、
うん、
まあ、時々ねマッチングアプリでもこんなこと書いてる人いるんですけど、僕はね外見は本当にいいのでって、あの人柄でとかやたら書いてる人とかいますけれども、はい、
うん、
あの美人と見れば性格が悪いと決めつける男の人とかもいるんですよね。
いますね、
うん、だからこう自分自身が、パートナーシップがうまくいかなかった理由を正しく把握しなければ、逆張りでむしろ条件で人を選んでしまってさらに失敗を重ねる可能性がありますよっていうことです。これは失恋でも同じことが言えます、は
い、なるほどですね、ありがとうございます。というわけでね、はい、まあ、今回はそういう話をしていったんですけども、まあ、次回は、じゃあどういうね相手を選ぶべきなのかとか、逆にまあこういう相手をちょっと選んじゃうと失敗しやすいよみたいなね話をしていけたらなと思います。
はい、
はい、ではどうもありがとうございました。